令和元年が間もなく終わろうとしています。そして、令和2年を迎えるまであと、約5分ぐらいですね。エアザクトリポートビデオ TV です。今年も、僕は今名古屋市千種区の、花崗山という駅から、日泰寺というお寺へ続く参道を歩いています。この行く年来る年ポッドキャスト、お寺が近づくにつれ除夜の鐘が聞こえてきます。近隣住民が文句を言って100年以上続く除夜の鐘を鳴らすのをやめたっていうニュースを見ましたけれども、幸いここはまだ大丈夫です。若い人たちがたくさん今、お寺に向かって歩いています。どのタイミングでカウントダウンになるんだろうか。あと4分ぐらいですね。今年は果たして、振る舞いの前菜もしくは豚汁もしくは甘酒はあるのでしょうか。確か昨年はなかったんですよね。っていうかここ数年全然大晦日らしくないですよねなんつって、あったかいなーなんつって言ってたんですけど、今日は寒いです。久々にちょっとこう耳がチンチンする、名古屋です。あ、ちょっと明かりがだんだん増えてきて日泰寺へ向かう人も徐々に増えてきています。ここの参道、両側に路地が大小さまたくさんあるんですけども、車で来た人たちは、コインパーキング止めたりとかね、いろいろしたり、この近所の人たちもどんどん集まってくるんで、さながらなんかの、MV みたいにこう花道にこうね、サビに向かって A メロ B メロとこう脇から脇から人が1人加わり2人加わりみたいな、なんかそういう、感じになってます。賑やかな声が聞こえるんで、今年はなんか振る舞いがあるみたいですね。うまくすれば、そこでカウントダウン&ハッピーニューイヤーの歓声が上がるのではないかと思っておりますが、このカウントダウンのタイミングがタイムキーパーがいないので、誰の時計でやるのかっていう、スマホの時間に合わせてやるんですけど、なんか振る舞いやってます。ラッキー、並びます。ちょうど並んでる時に、カウントダウンが始まることでありましょう。あ、1分前です。はい、
順番間違ったね。
あ、いいですか。大丈夫ですか。あ、すいません。ありがとうございます。いただきます。おめでとうございます。 ということで、前菜をいただきます。はいね、ありがたいですね。もう本当にこのうまいし、結構今日は夕方から飲んでたんですけど、酔いもちょっとこの寒さの中ちょっと酔いも冷めましてですね、この前菜がもう本当にうまい。ちゃんとしたお米屋さんの米粉で作った白玉が本当にうまいです。あ、よかった。帰るにもう一杯もし。はい、ということで帰ってきまして、ここからはスタジオ録音でお送りします。ですね、今年本当に久々に寒くて、ここ数年はなんとなく暖かかったんですけども、本当にまあこれが本来の、12月31日の、寒さなんだろうなと思うんですが、まあそんなわけでたくさん着込んでマフラーも巻いて帽子もかぶってみたいなところで、でピンマイクをつけてたんですけども、でちゃんと風のね対策はしてあったんですけども。いろんなマフラーやらコートの襟やらがですね、ガサガサガサガサずっと言ってて、いわゆる絹ずれと言いますかね、あまりに耳障りなんで、前半も実は、ちょこちょこちょこちょこそのガサガサっていう音をカットしてやるんですけども、カットしたりコンプレッサーかけたりしたんですが、これやってると朝になっちゃうなと思って、もういいや、後半はもうなかったことにしようと、いうことになっております。暖かい部屋で、録音をしております。鐘つきのね列が大変今年は長くて、なんとかそういう時代が変わり目とか世相とかそういったものがこうなんとなく無意識にみんな影響してるのかなって思ってみたり、参拝客もなんか例年に比べて多い気がして、でまた家族連れも多かったんですけど、寒い中それ以上に今年はいろんな国の、ね、人たちがかなり増えてた気がしました。この界隈はすごく歴史ある町で、古くからずっとこう何代も住んでいるような人たちとか、由緒ある家とか、大正時代の建物がまだ残ってたりとか、いわゆるなんていうか文化財的なね、歴史建造物があったりとかいろいろするエリアなんですけれども、同時に最近外国人の留学生とか就労者とかの、まあ、学校があったりそういう受け入れの施設があったりするんで余計なんですが、なんていうのかな、そういう外国人が住める、アパートとか、マンションとかそういったものが非常にですね、ホスピタリティがしっかりしているというか、そういう割とこう民度の高いエリアでして、でで当然ね、いろんなそのゴミ出しルールとかいろんなことがあって、僕がこのエリアに来た頃は、結構そのゴミが散乱してたりとか、あとその、ベランダの使い方がとんでもないことになってたりとかっていうのがこういろいろあちこちに散見してたんですけれども、いろんなものがだいぶこう理解というか浸透というか啓発が進みですね、最近は いろんな人種が共存しているエリアなんですね。まあ、それもあって、だからそのなんていうか直輸入食材店とかね、そのいろんなその国の人たち その飲食店とか、なんかコミュニティみたいなものがあちこちに実はできていて、僕は割とそういうの好きなんで、そういうところへ用もないのに冷やかしに行ったりすることが多々あるんですけれども、すごく面白い、さらに面白い街になっています。で、そんな中年を日本でというかこの地で越す外国人も大変多くなっているらしく、今日の日体寺は、今まで以上にたくさんの外国人が参拝に来ていました。いい感じで出来上がってるグループもいたりとか、とはいえでもそんなに大声でわめいたりなんか暴れたりとかそういうのは一切なくて、みんなすごく行儀が良くて、観光客ではない、感じですかね、むしろその日本人の方が観光客が多いような気がしなくもないというですね、そんな感じの不思議な、街になってますけれども、お参りを無事に済ませましてですね、本堂に入っていくところで外向きになんかスピーカーが置かれていて、中のその読経がね外に今日流れてたりとか、大変敷地が広いお寺なので、多少こう音が外に出てもあんまりこう近隣の人に迷惑にならないっていうことだと思うんですけども、なんか今まで以上にですね、お経が外に夜空にこう吸い込まれていく感じで、鐘のゴーンっていうこととゴーンさんもえらいことになってますけどもあれはねもうちゃんとしないとダメです。なんなことはどうでもいいですけど、その鐘付きのその音とね、その読経の声がこう広い空間に、屋外にこうなんていうか大音量じゃないんですけど、やっぱり響くんですよね。だからっていうかね、例えばその野外フェスみたいなのの代わりに、そういうなんか仏教とかのね、お経のそういうのを多分やったらすげえみんな集まるんじゃないかなと思うんですけどね。やっぱりその、なんていうかな、エンタメ的にその捉えても最初はいいと思うんですよね。バカにするなっていう人もいるかもしれませんけど、バカにしてるわけでもなく、でもそういうのをあんなレゲエとかね、レゲエとかってなんかそういうのでなんかうつつを抜かすぐらいだったら、だってミサとかあるんだってすごいね、大きなものがあるし、賛美歌にしたって何にしたってね、だからなんかこうそういう仏具、音を出すものをこう集めて、そのもう本当に24時間こう無になるまで、そのお経をやるフェスみたいな、あるのかもしれないですけど、変なその信仰宗教とかそういうのあるのかもしれないですけど、もっとちゃんとした、まあその本山とかね行けば多分そういうものを僕は知らないだけできっとあるのかもしれないですけど、それをもっとこう誰でも集まれるようなイベントとしてねやると面白いんじゃないかななんてちょっと思ったりもします。ついでに今年の話をすると、今年はもうオリンピックをはじめいろんなその催しが全国各地であって、施設もなんかいろいろオープンしたりとか、 でルールとかシステムがどんどん変わっていって、でそれが嫌だっつったってもうそうなっちゃってるものなので、まあその変化を受け入れるかどうかだけじゃないかなという気がしましてですね。でもう嫌だっつったってもうそうなっていくわけで、もうすでにね消費税だって変わってて、これがまた変わる可能性だって当然あるし、だからそれに早く適応して、でさらにそれをちゃんと使いこなしていく人と、もうやだやだっつって文句ばっかり言ってる、でそのまあ何か、なんていうか生産性のないようなことばっかりやってるような人とで、その大きく分けられてしまっていくだろうなと、なことを思っていたりします。と同時にですね、まあ、去年も言いましたけども、自分もこの先まあ何年その、何かを生産したりとか創造したりとか、創作したりとか、できるのかわからないですけども、わからないから、今まではもう締め切りがないってというか、締め切りがあるっていう概念が持てずにずっといまして、いつその自分がリタイアするのかとか、そんなこともこう全くこう想像すらしてなかったんですけど、やっぱりだんだん自分の年齢は気づけばびっくりするような年齢になっていて、で周りもどんどん年齢が上がって、若い人がどんどん出てきて、でちょっと前まではその若い人たちよりは自分の方が、まだまだ、いろんな意味で上にいるって実は思ってたんですが、まあそうでもないなと、いうふうに思いまして、で体力とか気力はどんどん衰えていくし、でそんな中で年末にちょっと怪我をしまして、でそうするとですね、やっぱりそのいろんなことをやっぱりまた考えるわけですね。それと回復のその時間がかかるとかね、いろんなことを思ったりで、現実的な話になると、例えば保険を一つ取ったって、年齢が上がれば上がるほどどんどんその保険料というのはべらぼうに高く取られていくわけで、健康保険とかそういうんじゃなくて、いわゆる生命保険とかね、入院とかいろんなことのものもその年齢とともにどんどん上がっていくわけなんですよね。でじゃあそのいつまでその稼ぎがあるのかって言えば、それだって保証はないわけで、いわゆるサラリーマンじゃないので、そういったことをいろいろこう考えていく中で、もう人のためにとかね、そんなことはもういやもうそんなこと言ってる余裕がないと、そんなことを言ってるよりもまずとにかく自分のことと、いうことで、確か去年のこの時も言ったんですけど、リタではなくてもうリコで行くぞということでですね、人のためになんてね、そんなことはもう言ってない、言ってられない、とにかく自分の思うことを自分のためにやる、で結果的にそれがその誰かに影響を与えたりとか、その僕が作ったり発信したりすることで、誰かがそれで何か動いてくれたりとか、何か考えてくれたりとか、すればいいんだというふうに思いましてですね、まあ今年はそれをさらに輪をかけてやっていこうと思っております。でまあそんなわけで、去年1年間いろんなことを形にしてきて、映画だったりその本だったりで、テレビ CM を作ってアニメーション監督なんていうのもやったりとかして、音楽も作ったし、一般公開はしてないんですけど、その形としてその 納品したというものが他にもちょっとあるんですけども、まあ、そんなこともあったりしてですね、ようやくこう自分が納得できるその作品とか製品とかっていったものを一つずつこの世の中に残してというか送り出して、それがちゃんとこう自分の、プライベートなものとか個人的なものじゃなくて、ちゃんとこう使われるものとして、出すことができて、でその仕事以外にもその自分のその創作物っていうものを世の中にこう出して、でそれがまあそのおぼつかないものだったり稚拙なものだとしても、味も外聞もなくこう形に出していくとですね、それが人目に触れるとやっぱり見ててくれる人がいて、で何か感じてくれた人が僕に頼みたいと何かを依頼してくれたりっていうことが今年につながっていくわけです。でちょっと昨日かな、SNS の方にちょっと投稿したんですけど、この春、新しいちょっと企画が、決定しまして、で初めての、ことに、またチャレンジさせてもらえる機会を得ることができまして、2月の多分中旬から下旬にかけて公式に、発表されますし、それで皆さんにそれをお伝えできるかと思うんですけれども、4月から、始まるちょっと僕の新しいチャレンジがあります。最低半年やります。でその後それによって継続していったりとか、広げていったりとか、まあ、そんな話を今してるんですけれども、まあそんなことがあるので、だからこういうなんていうんですかね、まあ、生き方っつうか考え方とか、いうのをできればこう形、それ自体を形にして何かこう伝えたり残したりしていきたいなっていうふうに今年はそういうことをして、ちょっとまあそういうこととかああいうこととか抽象的な話ばっかしてますけど、自分のその考え方とか生き方とか、それを、残していく年になったらいいなというふうに思っています。ということでですね、あとはまあまあ母親もまあいい年なんですけども、実はこの春、非常にその一つこう大きなことを成し遂げたですね、僕自身が。でまあ大変こう達成感のある状況だったんですけども、それと同時にですね、母親が大変なことになりまして、でもう気が気じゃないというのと、片方ではよっしゃよっしゃっていうので、もうちょっと頭がちょっとぐるぐるしてた時期があって、でまあ母親もとても生命力とその体力の強い人なので、二股に分かれている道でちゃんとこう生きるという道の方に進んでくれたので、まあ今こうして僕もちょっとこう落ち着いていられるんですけれども、まあそれでもやっぱりこういろいろこの1年いろんなことを考えてきましてですね、でひいては自分のその死生観も含めて、いわゆるそのエンディングノートっていうとかね、その姉妹方というか、人生のまとめ方というか、そういったこともこうやっていかなきゃいけないなって思って、それを今年 ね、節目2020年という節目ですし、2021年にはある程度こう自分のそのまとめができていけばいいなっていうふうに今のちょっと思い始めています。あとまあ年末に僕のフェイスブックを見た人は分かると思うんですけども、まあ、ちょっと怪我をしましてですね、それもまあ、だいぶ本当に自分のね、これも自分の母親から受け継いだというふうに信じてますけど、自然治癒力と生命力とですね、それはなかなかのもんだなってちょっと自己評価してるんですが、だいぶ良くなりました。ただまだ実は違和感が残っていて、鏡に見るとですね、やっぱり右目と左目がちょっと形が違う僕はビートたけしを尊敬しておりまして、今日も紅白で浅草キッド見ても本当泣いちゃったんですけど、人がずっと昔から、僕が大学生の時からもうずっと大好きで大好きで、まあ、そんなんでですね、だからといって顔が右と左との違う形になるっていうのを真似しなくてもいいじゃねえかっていう、まあ、そこもあそこまでひどくないんですけど、ちょっとそういうところがあるので、お正月とかですね、いろんなところで仕事も含め、会う方はですね、まあそれも一つのネタにしていただければと、いうふうに思っております。やっぱりね、こう歩きながら話した方がなんか言葉が出てきますね。なんか椅子座って落ち着いちゃうと、なんかまあこんな感じポッドキャストはまた気がもしなんかスイッチが入ったら、ひょっとしたら立て続けに配信したりすることも気まぐれであるかもしれませんが、まあおそらく誕生日じゃねえや、このヤズカクテルポッドレディオの、配信記念配信開始記念日の7月7日と肉と祝う年は、まあ、最低限やるとして、今年あと何回やるかっていうのはまあ確約はできませんが、一個なんかやろうかっていう話もあったりなかったりなので、まああんまりこう期待せずにいてください。ということで最後に、1曲かけようかなと思うんですが、昨年ラグビーのね話題の時にブレイブっていう言葉がよくあちこちで使われていて、でちょっと前はスーパー戦隊シリーズでブレイブっていう言葉が結構そのヒーローの間で使われていたりしたらしく、僕は昔からこの、ブレイブという言葉がちょっと好きでですね、でそのタイトルで歌っている、ギャビン・ミカエルというアーティスト、シンガーソングライターに、かつて、SNS でこうやり取りをしながら彼の、CD とか、活動を僕の番組で紹介させてもらっていたんですけども、久々にその彼の、そのタイトルのとブレイブを、聞いてもらいながら、この「ゆく年くる年」ポッドキャスト、2020を締めくくりたいと思います。今年が皆さんにとって良い年でありますように、僕はもう好き勝手やっていきますんで、またそんな僕の発信をですね気にかけてくださったり、面白いなと思ってくださる方は引き続きお付き合いのほどよろしくお願いします。ヤズファクトリーポッドレディオ TP でした。じゃあまた。
be tomorrow. And I know I would give anything up for you. I'll follow through. I've promised to hold on. I'll never let go. Won't let you down. If you can stay proud, I'll be brave somehow. I am not that brave. Sometimes I need to hear you whisper. Help me.